Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、12月21日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
上から読んでも11月21日、下から読んでも11月21日ですよ。
11月じゃなくて12月。
冬至だったかな、今日は。
冬至です。
かぼちゃ空飛ですね。んかぼちゃ豆腐
かぼちゃ
かぼちゃでいいんだよな。豆腐は張り供養だよな。はい、今日天気がね、朝出雲はものすごい霧でしたよ。霧の都になってましたけどね。
街の中も？
うん、街の中も。会社ちょっと山の上にあるけど、会社の駐車場も真っ白け。って、うん、朝スキちゃんと話をしてたのにスキちゃんは全然覚えていなかったという。
話したかな。いや、詐欺が出たっていうのを覚えてるよ。
ああ、途中でな、会社行く途中で車の前を白鷺が横切って。ちょっとビビりましたけどね、今朝は。まあ、日中天気良かったんですけど、風はね、まあまあひんやりした風が吹いてましたね。スキちゃんに今朝というか今日は10何度、結構暖かいような話を聞いてたんですけども、体感的にはそんな暖かいような気じゃなかったよなと思ってね。
どこが？
出雲。
外が？
うん、外がね。日は照っとったんだけどね、そこまで暑くはなかった。
ぬくかったですよ今日は。
そっちは？
天気もいいし、もう暑いし、
うん、
服一枚脱いだもん暑くてやれんけ。
そうなのね。
ね、会社の中はどうだ？会社の中は暖房とかついてない？
今日は暖房入ってたのかな。あれ、あまり暖房が入ってるっていう感じではなかったな。
それで寒かったってこと？
うん、建物の中はそんなに寒くはなかったけどね、風がないけん。外へ出ると風が結構あって、その風がちょっとひんやりした感じでしたよ。
風吹いとった今日？
うん、吹いてましたよ。うということで、まあ、今日までは天気が良かったんですけども、明日から、全国的にお天気崩れてきますね。22日から23日にかけて急速に発達する低気圧の影響で、道東、北海道の東側では災害級の大雪になる恐れがあるそうですよ。今日のうちに2日分の食料や燃料の蓄えをっていうね、なんか恐ろしいことが書いてありますけどね。特に北海道ですね、雪が、どか雪が降るようですよ。
明日雨なんだ。
あ、こっちの方ね。 22日木曜日の午後から23日金曜日の朝にかけて、東北や道東を中心に湿った雪がドカドカと降りますと。低気圧が発達しながら北海道の南岸付近を通過するため、特に道東では災害級の大雪となる恐れがありますと。帯広で40センチ、釧路で30センチ、札幌で20センチ、旭川で30センチ。山の近くでは60センチから100センチだそうですよ。で、本州、四国、九州も、まあ、雪にはなりませんけども、暴風、それから強い雨に気をつけてくださいってことですね。雨が降るのは、伊豆諸島、東海、甲信、近畿、中国、四国、九州。九州が、22日の、午前中。中国、近畿が、22日の午後。東海、伊豆諸島は、22日の夜。強い雨が降る予報だということですんでね。季節外れの大雨になるそうですよ。多いとこでは1時間に50ミリを超えるような雨が降るとこもあるということですんで、ちょっと皆さん気をつけてくださいよ。
雨
です。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思います。今日の出雲弁は、しょんべするです。
普通じゃないそれ。
うん、普通じゃない意味です。例文としては、せっかく買ったどもしょんべさせてごしなはいというふうな
使い方をします。あ、処分するってこと？
うん、ではないですね。多分ね、このしょんべするを聞いて正解は出てこないような気がするな。取り消すとかね、キャンセルするとかっていう意味なんですよ。せっかく買ったどもしょんべさせてごしなはい。せっかく買ったけども取り消しさせてくださいという意味なんですけどね。で、しょんべするはその取り消すという意味なんですけども、しょんべだけだと、月ちゃんが思った通りのおしっこなんですけどね。
でも、するんでしょ？
でも、しょんべするっていうふうにすると、おしっこの意味はどこにも出てこなくなっちゃうんですよ。
でも、普通するって言うじゃん、そう。おっきい
子。しょんべこくでしょ。
それはおならでしょ。
おならをこく、しょんべ、しょんべこく。って言うよ。
日本語はもう基本的におかしいな。
はい。ということで、今日の出雲弁は、しょんべする。意味は、取り消す、キャンセルという意味です。それでは、本編へ行きたいと思います。
はい。お食事中の皆さんすいませんでした。
はい、それでは本編に行きたいと思います。
はい、
まず宇宙ネタからいきたいと思いますけども、昨日、無事打ち上げられたイプシロンロケット2号機絡みのニュースです。 こちら JAXA の、プレスリリースですね。ジオスペース探査衛星の太陽電池パドル展開及び衛星の愛称についてということで、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA は平成28年12月20日20時00分に内之浦宇宙空間観測所からイプシロンロケット2号機で打ち上げられたジオスペース探査衛星からの信号を、本日昨日ですね、昨日20日20時37分から、サンチアゴ局、これチリ共和国にある、基地ですけども、こちらで受信し太陽電池パドルの展開が正常に行われたことを確認しましたということで、衛星の打ち上げ無事成功しましたということで、JAXA は衛星の愛称をアラセと決定しましたということだそうですね。まあ、日本じゃないや、地球の周り人工衛星、いろんなのが飛んでますけども、あれって打ち上げられる前って愛称はつかないんですよね。打ち上げて、成功したら愛称がつくんですよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。だから気象衛星も打ち上げて軌道に乗って初めてひまわりっていう名前がつくんですよ。まあ、アラセっていう名前がつくっていうのはもともと最初から打ち上げる前に決めてはあるんですけどね。今回打ち上げられた、ジオスペース探査衛星愛称がアラセに正式に決定しましたということですね。このアラセというのは観測する目的っていうのがバーアレン帯、地球の周りを取り巻いてますけども、これを観測するために打ち上げられた観測衛星なんですけども、このバーアレン帯を、宇宙の荒瀬、水が激しく波立ちながら流れている川のことを、まあ、指すということで荒瀬という名前、
うん、
そしてもう一つ意味としては、この内之浦宇宙空間観測所の所在地の近くに流れる荒瀬川にちなんで荒瀬という名前が付けられたということらしいですね、うん、はということで、この後ですね、まあ、衛星調整を行って約1ヶ月後にクリティカルフェーズが終了する予定ということだそうですね。まあ、実際の観測はもうちょっと先になりますけどね、はい、ということで昨日の打ち上げ大成功ということですよ。
うん、よかった。
うん、はい、それでは次はポケモンニュースいきたいと思います。
はい、
iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO サンタピカチュウの帽子をビヨーンする裏技という記事が上がってました。皆さんサンタピカチュウ捕まえた方もいらっしゃると思いますけどもね、サンタピカチュウがかぶっている赤いサンタの帽子、
うん、
これをですね上方向にビヨーンと引っ張ることができるんですよ。
引っ張る
ただし一瞬の出来事なんですけどね。やり方としてはですね、まずポケモン GO を立ち上げますと。で、まず最初にね、ポケモン GO の設定の中から、バッテリーセーバーという機能がオン、チェックが入っていることを確認してください。その後、サンタピカチュウを選んでステータス画面を表示させておきます。で、スマホを逆さまにしてバッテリーセーブ画面にします。で、ここで2、3秒待って、スマホを、半回転、元の方、向きに戻しますと。そうすると一瞬ですけどもサンタの帽子が上に引っ張られたようにビヨーンって伸びるんですよね。
ビヨーンって伸びたとこは見えないんですけどね。
ビヨーンって伸びた、伸びきって落ちるとこは見えるよな。
落ちたところしか見えない。
はい、ということで、まあ、地味なギミックでした。これは多分、サンタ帽子かぶったライチュウでも同じことができるんじゃないかなと思いますけども、私の手元にサンタライチュウがいないんで、確認はできないですけどね。
おるんだ、そう。ライチュウもサンタがおるの？サンタ
帽子。このサンタクロースピカチュウを進化させるとサンタクロースライチュウになるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
あと、野生のライチュウも見つかってます。だから今はピカチュウ、ライチュウともに全部サンタの帽子かぶった状態で出てくるみたいですね。29日前かな。
でもサンタピカチュウの番号はないんだね、図鑑に。
あ、これ単独では図鑑には載ってないですね。
うん、
うん、はい、ということでサンタピカチュウをお持ちの方はぜひ試してみていただきたいと思います。飲み会の席での話題になるかもしれませんよ。
そうだね、
うん、はい、それでは次は鉄ネタいきたいと思いますが、携帯ウォッチにあった記事です。山陽新幹線すべてのトンネルで携帯電話が利用可能にという記事が上がってました。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは山陽新幹線のすべてのトンネルでの工事を終えて22日始発から携帯電話が利用できるようになると発表しましたということですね。まあ山陽新幹線はトンネルばっかりですよね。結構
県外になること多いよね。ソフトバンクだけじゃないかもしれないけど、うん、
まあソフトバンクだけじゃないですけどね。で、各携帯電話会社さんは、まあ、トンネルの中に電波飛ばして、
うん、
とりあえず切れないようにということで、工事を進めてたんですけども、やっとこの工事が終了したと。足掛け6年9ヶ月かかったそうですよ。
そんなに。
はい、2010年3月から、これを工事を始めたんですけどね。
お疲れ様でした。
はい、これで、博多から新大阪まで途切れずに
快適な旅ができる、
ね、そうですね。まあ中に Wi-Fi も飛んでるっちゃ飛んでる、あ、飛んでる言ってもあれは新大阪から向こうか、東京向けか。だから山陽新幹線の区間は自前で電波をなんとかしなきゃいけなかったんだよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら遊園地ネタですね。ギズモードジャパンにあった記事です。憧れの冒険へ、ユニバーサルスタジオにリアルドラクエの世界がやってくるということでね。ユニバーサルスタジオジャパンはドラゴンクエストの世界を再現し、モンスターとリアルなバトルを楽しめるアトラクションドラゴンクエストザ・リアルを2017年3月17日金曜日から期間限定でスタートすることを発表しましたということですね。ドラクエのダンジョンを攻略していくという体験型のアトラクションですということだそうですよ。
ドラクエやったことがないってよくわからないんだけど、
まあまあ戦うんでしょうね。多分これ場所はね、元の MBS のスタジオだと思いますけどね。毎日放送かが入ってたテレビ局の社屋を使ってやるアトラクションだと思いますけどね。多分これ参加するには別料金がかかるんですよ。
それどっから情報？
今年娘と一緒に行った時にはバイオハザードのバイオハザードザリアルってやつやってたんですよ。
うん、
確かね2000円ぐらい別料金取られたと思ったな、そのアトラクションに参加するのにね。
それが毎日放送の後だったってこと？
そうそうそうそう、 MBS の建物の中を改装してね。
うーん、
まあ期間限定なんでね、いつまでやるか、まあ半年ぐらいじゃないのかなと思いますけどね。
まあドラクエが好きな人にはあれだもんね、
はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますよ。
はい、
キーナルキーナーさんの方にあった記事です。 KDDI AirPods を12月22日より直営店やオンラインショップで販売へという記事が上がってました。 KDDI が12月22日より KDDI および沖縄セルラーの直営店および au オンラインショップで AirPods の販売を開始することを発表しましたと。現時点で蒸気以外の詳細は発表されていないため、12月22日に全ての直営店に入荷するのかは不明ですということで、 au ユーザーさん買えるよ、まあ、直営店この辺にあるのは直営店じゃないよな多分。
直営っていう意味がようわからんだけど、だって au ショップは直営店じゃないの？
例えばソフトバンクだと、ソフトバンク表参道ってあったじゃない、
うん、
あれは直営店ないよね。ただ出雲市内とかにあるソフトバンクってのは直営店じゃないはず。どっかの会社がフランチャイズで出してるお店のはずだから。
どこで見分けるの？
見分ける方法は分かんないな。ホームページで多分確認はできるんじゃないかなと思いますけどね。ただまあオンラインショップでの販売もするみたいなんでね、地方の方もオンラインショップで購入はできると思いますけども、ただこれ au ユーザーじゃないとダメなんだろうな。
でも頼んだんでしょ？
うん、頼んであるけど来年の1月15日。
これも品数が在庫があるんだろうか。
直営店でも販売するっていうことだから、多分最初は何個か在庫があるんじゃないかな。
1個とか、
まあ1個ってことはないかもしれないけどさ。
そう、
ただ
頼んだ人
手持ちで持ってる在庫が売り切れたら、あとは注文待ちってことでまた来年って話になるのかもしれないけどね。ソフトバンク売らないかなソフトバンクでも売るんだったら、そこで買えたらアップルの方はキャンセルしてしまうけどね。
あ、au の直営店もアップルストアみたいな感じなんだね。au 札幌とか、そうそうそうそう、au 福岡とかってあるんだ。
うん。全国に何店舗かあるはずですよ。
あ、au の直営店は実は4店舗しかなかったのかって書いてある。
え、4店舗なの東京、大阪。
2015年の話題か。今は6店舗。
でも6店舗か。
うん。だけどアップルストアみたいなもんだね。
まあそんな感じだね。まあアップルストアも直営店は、今7店舗かな。まあそれ以外にそれこそこの間広島のデオデオの本店の中にあったじゃない。1階に。アップルの取り扱い店みたいな感じで。うん、ああいうとこが、まあ、全国に KDDI にしても販売店があったりするってことだからね。はい、ということで au ユーザーの方、詳細が出てないんでオンラインの予約が何時からとかっていうのが全く分かりませんけども、現時点ではチャレンジしてみてはいかがでしょうか。僕が買い取ってあげるよ
お金持ちですね。
まあまあ、そのアップルに支払うためにちゃんと別にしてありますからね。
お金持ちだね。アップルウォッチも買うて。
アップルウォッチも買うたよはい、続いては気になる気になるさんの方にあった記事です。 iFixit AirPods の分解レポートを公開という記事が上がってました。毎度おなじみの分解屋さん iFixit が AirPods の分解レポートを公開しましたということですね。
でも分解するんだな。
うん、AirPods の本体および充電ケースの両方を分解しているのですが、両製品とも壊さなければ内部にアクセスできない仕様となっており、修理しやすさを示すスコアは最低の0点となっていますと。
怖 壊したんだ。
壊したんだですね。また AirPods に内蔵されているバッテリーの容量は93マイクロワットアワー、充電ケースに内蔵されているバッテリーの容量は398ミリアンペアアワーとなっていますと。
ん？
いうことだそうです、
ね。最初のやつは
今僕マイクロって言ったけどミリの間違いですね。93ミリワットアワー。
なんでこれ同じバッテリーの容量って書いてあるのにワットアワーとアンペアアワーな？
多分ね、あの上の93の方が間違ってると思います。アンペアアワーが正しい表記だと思いますよ。大体あれなんですよね。あのワットで表示させれば一番いいんですけどね。ただアンペアは一定なんだけども、ボルト電圧はあの変動するんですよ、バッテリーって。だから正確なそのワット表示ができないから、アンペアアワーという表示が一般的にはなってるんですけどね。
なんかいいや、もうなんかわけがわからん、その理科みたいな話やめてくれ。
ああ、いや、まさに理科の話ですよ。
ダメだ、今頭が閉じた。
いや、ワットは、あの、電流かける電圧でしょ？
知らない。
アンペアかけるボルト。
ああ、やめて。もう一番大嫌いな、これ。
なぜ？
わけわからんもん。
はい、そしてもう一つ AirPods 絡みです。キナキナさんの方にあった記事です。 AirPods の様々な耐久テスト、落下や水没選択などという記事が上がってました。こちらは耐久テストをしてみましたというね、映像なんですけどもね、これ YouTube の映像の、あ、一番下に YouTube の動画がリンクがついてますね。まず落下テストですけども、腰の高さ、顔の高さ、約3メートルの高さ、それからケースに入れた状態とケースから出した状態で落下させているテストを行ってますが、すべての高さともケースや本体に傷がつくものの問題なく動作をしていますと。次に AirPods を洗濯機で洗濯してしまった場合どうなるかのテストですね。テストはドラム式洗濯機に洗剤や洗濯物と一緒に AirPods を入れて洗濯し、洗濯後はそのまま乾燥まで行うといったものだそうですね。こちらも、ケースでの充電から音楽を聴くことまで問題なく動作していますと。もしかして防水対応なのかなこれ。あ、でもまだこれ水没があるんだな。最後に水没テスト、充電ケースと AirPods をバラバラに水に5分間、つけるといったもので、水中に落とした状態でも音楽の再生が可能で、5分間水につけた後も問題なく動作するといった結果となりましたということなんで、なんか防水っぽいねこれ。結構耐えたみたいですよ。
でも1回何回もしようとはダメでしょ。
の気がするな。
すごい、なんか洗濯機の中から音楽聞こえたら怖いけ。
でもこれあれだよな、もしどっか行っちゃった、どこに行っちゃったって探すときに音楽流せたらその音を頼りに探せるよな。
でも耳から外したら音楽止まるっていうあれじゃない、 AirPods って。
自動には止まるんだけども、 iPhone 側で再生ボタンを押したら多分音は流れると思いますよ。あ、流れないのかな。
みっちゃんのが来たらやってみようや。
いや、僕のが来る前にもうすでに持っていらっしゃる方いらっしゃいますから、テストはできますよ。
いやいや、ちゃんと
委託しましょう。
報告してあげにはいけんでしょ。
はい、ツイッターで報告してね。はい、それでは次のニュース、キナキナさんの方にあった記事です。アップル、エアマックベースステーションファームウェアアップデート 7.7.8、7.6.8 をリリースという記事が上がってましたね。 バージョン 7.7.8 が 802.11 AC 対応モデル向け、 7.6.8 が 802.11N 対応モデル向けとなっていますと。このアップデートによりどこでも MyMac が有効になっていると AirMac ユーティリティに AirMac ベースステーションが表示されなくなる問題が修正されますということですので、対象機種をお持ちの方バージョンアップをしておいてくださいね。はい、それでは次のニュースもキナキナさんです。 Apple 動作製品のインドでの生産に向け、同国政府と協議という記事が上がってました。元記事はウォールストリートジャーナルさんの記事ですけども、インドの政府関係者の話としてアップルが iPhone のインドでの生産の可能性についてインド政府と協議していることが分かったと報じていますということで、今 iPhone は中国、でまあ組み立てられてるんですけども、どうもインドへ移そうとしている感じがしますね。アップルさん、
アメリカに戻らんの？
どうもそんな感じだね。アップルは11月にインド政府に宛てた書簡で計画について説明し、進める上での優遇措置を求め、ここ数週間で商工省などの当局者がこの件について話し合ったそうですということだそうですね。チャイナの文字は消えてインディアンになるかもね。
アメリカに戻らんのだね。
なんかトランプさんアメリカに戻さないと機嫌悪そうだけどね。
まあでも アップルのその何思惑があるんだね。
もあるし、トランプさんがよくわかんないんだよな、中国好きなのか中国嫌いなのか。なんかどっちにも取れるような行動を取ってるからな、トランプさん今んとこ。もし中国嫌いなら中国から出すことでちょっと機嫌は治るのかなって気がしなくもないですけどね。
でもトランプさんはあくまでもそのアメリカが一番 最初
って、ああそうそう、アメリカファーストってことだ
けど
ね、
だけその中国は嫌いとか言う前にその何なんかその雇用率を高めるとかそういう意味合いで言っとんでしょ。
そうだよな、まあどこまでが本当なのかですけどね、この記事も。はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんです。 Apple USB-C およびサンダーボルト3対応の対応アクセサリーの値下げセールの開催期間を来年3月末まで延長をという記事が上がってました。 Apple は11月初旬より USB-C およびサンダーボルト3に対応した純正およびサードパーティー製のケーブルやアダプターを値下げするセールを実施していますが、このセールの開催期間が2017年3月31日まで延長されましたということですね。当初は年内12月31日で終わる予定だったんですけどもね、これが来年の3月31日まで延長されたことになりますと。値下げの理由は新型 MacBook Pro で USB-C with Thunderbolt 3コネクタ採用に伴い、この新しいエコシステムの成長を加速させる手助けをするためで、値下げ対象となっている商品は下記の通りということでずらーっと出てますけどね。USB-C、それから Thunderbolt 3絡みの、まあ、アダプターとかケーブルが、まあ、値下げされてますよということですね。まあ、MacBook Pro、新しい MacBook Pro とか、新たに購入される方は、この手のケーブルないと、多分どうにも身動きが取れなくなるんでね。
これはついてないんだね、
MacBook。ついてないです、ついてないです。充電をするものだけはついてきますけどね。 MacBook Pro には。その今までの USB のコネクタのものを使おうとすると、こういう変換コネクタとか、
うん、
ケーブルとかがないとダメなんですよ。今まで使ってた資産を生かそうとするとね、
うん、
はい
はい、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナキナさんですね。アップル、米国のオンラインストアでアップルウォッチシリーズ2、シリーズ1の整備済み品を販売開始ということですね。アップルが米国のオンラインストアにてアップルウォッチシリーズ2とシリーズ1の整備済み品の販売を開始しましたということで結構早いですね。シリーズ2もう整備済み品が出てきてるみたいですよ。
シリーズ2って今のやつでしょ。
そうそうそうそう、まあシリーズ1も今のやつですけどね。
ん、あなたのは元々のはシリーズ1？
元々のは無印です。
あ、それくれるんだ。
ん、
うん、なんでもない
。いらないのね。いらないの。
いる
整備済み品製品、あ、整備済み品商品とは、まあ、初期不良などがあった商品をアップルが修理して販売している商品で、1年間の保証がついてますと。値段は、モデルにより14%から16%オフになっていますということで、現在のところ日本のオンラインストアではまだ販売されていませんが、多分日本でも近いうちにアップルウォッチの整備済み品が出てくるんではないかと。いうことだそうですね。
うん、
ちなみに僕は今スキちゃんにあげようとしている無印、
うん、
ってのはシリーズ1とほとんど変わらないんですよ。変わるのは中の CPU が、一世代前になる無印の方が、それぐらいかな変わってるのは。あとは全く一緒です。
動きが遅いってことでしょ。
うん、若干まあ動きが遅い部分があるかもしれないけど、まあ言っても腕時計の中での動きですからね、そんな気になるほどな、あの動きは極端に遅いわってことにはならないと思いますよ。
まあ贅沢言うまか
だからこうシリーズ1とシリーズ2の違いっていうのは、その防水機能がついてるかついてないか、
うん、
それからGPS のレシーバーが入ってるか入ってないか、それと、うんと、ヘリカが使えるか使えないか、これだけの違いだと思いますよ、確か。シリーズ1とシリーズ2の違いはね。
GPS のレシーバーって何？
あの、無印の Apple Watch には GPS がないから、
うん、
位置情報とかっていうのは iPhone の位置情報を使うんですよ。うん、アプローチ上で地図表示させたときはね。だけど、シリーズ2はアプローチ単体で GPS 持ってるんで、 iPhone が近くいなくても地図で自分の位置が表示できる、そういう違いです。はい、それでは次のニュースですけれども、こちらはインターネットウォッチかなですね。インターネットウォッチの記事です。LINE を語るフィッシングメールが出回る。件名は LINE コーポレーションもしくは LINE の2種類という記事ですね。 LINE を語るフィッシングメールが、出回っているとして、フィッシング対策協議会が21日緊急情報を出しました。誘導先となっている偽サイトは、本日13時30分現在も稼働中だとされており、アカウント情報、メールアドレス、パスワードなどを絶対に入力しないよう注意を呼びかけていますということですね。この LINE を語るフィッシングメールの件名ですけども、 LINE コーポレーションもしくは LINE となっているそうです。で、内容的には LINE アカウントに異常なログインがあったとして、LINE アプリの画面を模した偽の LINE ウェブサイトへ誘導し、パスワードの入力を促すものとなっているということだそうですね。はい。 ということで、まあ怪しいメールが出てるそうですんで、お気をつけくださいね。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 YouTube 1年間を動画で振り返る YouTube リワインド2016の日本のトップトレンド動画を公開ということで、世界のトップトレンド動画っていうのは以前紹介しましたよね。覚えてます？スキッちゃんがいた時だよな、確か。
なんとかママ。なんとかママ。スターウォーズだったっけ？なんとかママ。
スターウォーズのなんとかママ。
普通のおばちゃんがお面かぶって、
な
んとか
ママ。ああ、そうそう。あの世界のトップトレンド動画っていうのは以前紹介しましたけども、今回日本のトップトレンド動画っていうのが公開されたそうですね。トップトレンド動画2016、こちら音楽動画を除くランキングですけども、1位は君の名はの予告編だそうですね。で2位が、NHK 制作の2020年へ期待高まる東京ショーということで、小池都知事がオリンピック旗を受け取った後に
マリオが出てくる、
そう、安倍さんがマリオになって出てくるとこ、
は
あのショーの映像です。 NHK の公式映像ですね。これが2位だったそうですね。でこの先にね、はじめ社長っていうのがなんかいっぱい出てくるんですよ、
うん、
このはじめ社長っていうのがよくわかんないんだけどね。それを除くと、4位が君の名はの予告2ということで、こちらも映画の予告編ですね。あとモンストアニメの第19話、もうよくわかんねえな。あと9位にヒカキンさん、鬼から電話がかかってきたという動画ですね。で、音楽動画のトップトレンド2016、1位は、ピコ太郎の PPAP、 2位が、前前前世だから、これは君の名はのあれだよね、テーマソングだよね。
前前前
前前前世っていうやつ
知らん。そうなの。
うん。3位が、パーフェクトヒューマン、4位が桜坂、
欅坂
46、5位もパーフェクトヒューマン、
あ、
6位が星野源、あの踊るやつよね、
恋ダンスね、
恋ダンス。7位が、7位これ何、
フラッシュ、
あ、パフュームか。8位が JY、 好きな人がいること。 JY ってなんだろう、
この人の名前でしょ。
あ、この人の名前 JY っていうの
知らん、
うん、わかんない。9位が3代目 JSOUL、 10位がケツメイシということだそうですよ。これケツメイシだけど出てる映像がケツメイシじゃないじゃん。
ダチョウクラブだね。
ダチョウクラブじゃん。
調べたんだけど、はじめ社長っていう人はね、
うん、
今一番日本で登録数の多い YouTuber さんだって。
そうなのね。僕は知らなかったな。
若いよ、まだ。このお兄ちゃん23歳だって。それこそ恋ダンスは、
うん、
なんかアメリカ大使館でも踊っとるなんか動画が上がっとってすごい今話題になってるらしいよ。
あれ状態じゃない、AKB48 のあちこちでなんかダンスするやつがあったじゃん。
あちこちでダンスする、
チャンチャチャチャチャンってやつ、
恋するフォーチュンクッキ
ー、いろんな企業がコラボで踊ってみたり、なんかそんな感じであちこちで踊っとるんだね。 もしかして。
今すっごい、恋ダンスが流行っとって、
うん、
アメリカのあの人、アメリカ大使館の。
オバマさん？
じゃあ、アメリカ大使館の
ああ、
娘さん、あの人、ケネディさんの娘さん。
あ、
ケネディ大使も踊っとるという。
へ
え。うん、すごいニュースで取り上げられとったよ。
そうなんだ。うん、でも国内だよな。
アメリカ大使館だけ。
日本のでしょ。
そうだよ。
うん。
だけど
海外では流行ってないよな。さすがに。
そりゃそうだろうけど、これすごい多分今から順位が上がるんじゃないかなと思ってますけど。
ピコ太郎みたいに全世界で流行るとな、また違うんだろうけどな。
ピコ太郎さんはね、すごいよね。自分でもびっくりだろうね、この人。
多分ね、びっくりしてると思うよ。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。年末年始に Google Play で au 簡単決済を使うとクーポンがもらえるキャンペーンという記事が上がってました。KDDI と沖縄セルラーは Google Play で au 簡単決済を使って購入したユーザーに Google Play クーポンをプレゼントするウェルカム Google Play 年末年始キャンペーンを実施します。期間は12月22日から来年1月5日まで。期間中に Google Play で au 簡単決済を使って1000円以上購入したユーザーから抽選で5000名に5000円相当の Google Play クーポンがプレゼントされます。また、12月11日以前の1年間に au 簡単決済を使っていないユーザーで同期間に Google Play で au 簡単決済を使って購入したユーザーには先着10万名に200円相当の Google Play クーポンがプレゼントされますと。
だいぶ飛ばしたニュース。
え？
飛ばしたの？
あ、本当だ、飛んでるやん。
もういいや、どうぞ。
あ、まあいいや。これどこまで読んだか分かんなくなっちゃったな。どこまで読んだ？
私だけこの言っとるニュースがないけずっと探しとったのよ。あれどこにあるのこのニュースと思って。
あ、ほな元へ戻ります。本当に2つ飛ばしちゃったね。こちらキナキナさんの方にあった記事です。インスタグラムストリートにスタンプ機能などを追加という記事が上がってました。
ストーリーズか。
本日インスタグラムがインスタグラムストーリーズにスタンプ機能などを新たに、スタンプ機能など新たに4つの機能を追加したことを発表しましたということですね。スタンプ機能はインスタグラムストーリーズで投稿する際にテキストとお絵描きに加え天気や時間、ロケーションのスタンプを自在に追加することができるようになるもので、インスタグラムストーリーズ専用カメラで写真や動画を撮影した後画面右上のニコニコマークのアイコンをタップするだけで多くのスタンプが表示されるようになっていますということですね。インスタグラムストーリーズっていうアプリなの？これは
初めて聞いたんですけど、
普通のインスタグラムとはまた別のものなのかな、これって。
知らないの。
うん、いや僕はインスタグラムの話かと思ったけど、なんかこれ読んでるとインスタグラムストーリーズっていう別のアプリなのかってちょっと思ったんだけどさ、もしかしたら別物なのかも。
インスタグラム、
これは そんなアプリがあるのかい？特にないようだね。
ないよ。
インスタグラムの中にそういう機能があるってことはな。はい、ということで、まあホリデーシーズンのスタンプ、雪だるまとかクリスマスツリーとかが使えるようになってますよってことみたいですね。
インスタグラム、あのインスタグラム開いたら、
うん、
私最近使ってないけどよく分からんだけど、一番上に自分の左に一番自分のアイコンが出てきて、その下にストーリーって書いてある。
ほなそこの中ってことか
じゃないの。
うん、私今ちょっとインスタグラムが開けないんで分かりませんけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ペンパイナッポーアッポーペンがスマホゲームに LINE ゲームでという記事が上がってました。 ABEX マネジメントと LINE はゲームサービス LINE ゲームにおいて、グローバルでブレイクした人気アーティストピコ太郎のスマートフォン向けゲーム LINE PPAP ザゲームの配信を開始しました。利用料は無料ですということで、こちらのアプリじゃないんですね。これアプリじゃないんですよね。
LINE の中の、
ブラウザー上で動くゲームです。HTML5 で書かれたプログラムということで、専用のアプリを落とす必要はないんですけどもね。ただ遊ぶためにはピコ太郎の LINE 公式アカウントを友達に追加する必要がありますということですね。プレイは画面上からリンゴ、まあ、アップルですね、もしくはパイナップルが落ちてくると、タイミングを合わせてペンを刺せば得点ゲット、一つでも落としたらゲームオーバーで高スコアを目指すシンプルなルールですってことですよ。
ああ、そうだね、あのそうだね、友達になったらあれなんだね、
ゲームができるようになりますね。
すごいね、あのピコ太郎の公式アカウントを今フォローしてみたんだけど、そのゲームのプレイっていうのと YouTube、Instagram、Twitter、Facebook って全部タッチして開けるようになってる。
なるほどね。
すごいな、ピコ太郎の全部。
対応言語は日本語、英語ということで、日本のほか台湾、タイ、東南アジア、北米、欧州に提供しますということですね。
またこれで一稼ぎする。
そうだね、 ABEX さん儲けようとしてますね。
すごいな。
ピコ太郎も儲かってるけど、これ ABEX も相当儲けてるな。はい、
はい、
それでは次のニュースですけども、先ほど読みかけたニュースですね、年末年始に Google プレイで au 簡単決済を使うとクーポンがもらえるキャンペーンということで、12月22日から来年1月5日の間に au 簡単決済を使って Google プレイ1000円以上を購入すると、抽選で5000名に5000円相当の Google プレイクーポンがプレゼントされますと。そして12月11日以前の1年間に au 簡単決済を使ったことのないユーザー限定で、Google プレイ、12月22から来年1月5日の間に Google プレイで au、Google プレイを au 簡単決済を使って購入したユーザーには先着10万名に200円の Google プレイクーポンがプレゼントされますよということですね。対象ユーザーがキャンペーン期間中に1000円以上購入すると、来年1月6日から3月31日までに Google プレイで、Google プレイで au 簡単決済を使って購入した金額の 5% 分がウォレットにポイントとして還元される。なんかややこしそう。まあ、どっちにしても Google プレイで決済しないとダメってことですね。iOS ユーザーは ダメよってことですね。はい、それでは次のニュースですが、iTunes コードのお得情報です。コストコさんですね、12月16日から12月25日日曜日までコストコホールセールで iTunes コードの割引セールが実施されていますと。
記事間違っとるね。
は
?11 月25日になってるよ。12月25日の間違いだよね。
11月25日ん ?11 月25日って書いてある?
記事の文面には書いてあるよ。ああ、ウェブビューで見たら、
そんなこと書いてないですよ。
あの記事ビューの方で見たらそうやって書いてあるよ。
あのウェブビューで見てくださいね。
はい、
聞いてる皆さんはウェブビューで見ますんで。iTunes カード5000円が4450円で、 iTunes カード1万円が8900円で購入できますと。割引率は 11% ですということですね。はい、そして次のニュースですが、こちらシンネットジャパンにあった記事です。 SMAP への応援メッセージを新聞にクラウドファンディング A ポートでプロジェクトという記事が上がってました。解散前の SMAP に新聞で応援メッセージを届けようということで、ね、クラウドファンディングが立ち上がっているそうですよ。その名も SMAP 大応援プロジェクトということでね、1000万円を目標に現在資金を集めているそうです。3人の女性の方が、新聞の広告欄ここに、広告を載せようということでお金を集めているそうですよ。支援金額はプロジェクト内の支援者欄に名前が載るお礼メッセージが1000円、新聞広告紙面に名前を掲載する紙面掲載が3000円で、目標金額は1000万で、期間は12月の27日いっぱいということで、先ほどちょっと見たんですけども、今のところ417万2220円、達成率 41%、 残り6日、どうでしょうね、集まるのかね。
この話を知らんと女の人せんでしょう。
まあまあ知ってないと来ないよな、このページに、
うん、もうちょっとなんか告知した方がいいんじゃないかな。
そうだよね。で、一応あの目標1000万なんですけども、1000万に到達しなくても、新聞広告は出すそうです。たまった金額で掲載できるスペースでね、
うん、
ということになってるそうですね。
これはダメ、もっと広げんといけない。
これはあれだよな、やめないでっていうあれじゃないよね。応援し続けますだから、やめても応援し続けますっていう新聞広告を出そうとしてんだよね、これ。
もう今さらやめないでって言ってもやめるだろう。
まあね、
そこはもう諦めてるでしょ。
さあ、これが1000万無事集まるでしょうか。はい、それでは最後にスキちゃんが探してきたニュースを紹介してください。
はい、それこそさっきも恋ダンスの話が出たですけど、あの逃げ恥のドラマにも登場していたロボホン、ロボホンの話題なんですけれども、まあロボホンなかなか買えませんよね。高いけ、
20万だったっけ、
19万8000円
でしょ、
そんなロボホンがでもな、家におったらいいなとかって思う方に、ロボホンがプラモデルに3024円で1月末発売っていう記事がインプレスウォッチさんにありました。 シャープのロボット型携帯電話ロボホンが富士見模型からプラモデルとして発売されることが明らかになりました。サイズはオリジナルと同じ、
1分の1
スケール、
うん、
で富士見模型のウェブサイトで予約受付が始まっていて、来年1月31日に発送されるということです。価格は税込みで3024円です。でこのプラロボホンという商品名で提供されるプラモデルは接着剤がいらなくて、キットになってるんですね。もう色もついていて、うん、で関節にはポリキャップを使ってあって全身が動かすことができます。でも電動では稼働しませんというような、まあ本当にこう手自分で手で持って動かしたりとかで手足は動く、
関節は動くってことだね、
っていうものみたいなんですけれども、うん、シャープさんによるとこの富士見模型さんから作りませんかっていう打診があったようで、今回このプラモデル化に至ったということなんですけれども、うん、今の段階では実際のロボ本とアプリなど何らかの連携はしないということです。まあ物足りんちゃ物足りんけど
飾っとくには、まあ、飾りだね、
うん、飾っとくには可愛い顔しとるけんね、飾っとくにはいいかなと思うので、う、ね、まあ欲しいけど買えない、でも可愛いよなって思う人にはちょっとおすすめかなと思って紹介させていただきました。
うーん、どれぐらい需要があるかな、
まあどうでしょうね、難しいと思いますけど、まあでもプラモデル作る、まあ、簡単に作れるみたいだけ、
今のあのガンプラとかもそうでしょ、あの接着剤一切使わないんでしょ、全部パチンパチンパチンって止めていく、
パチンパチンってしよった、うん、
うん、今はだからそういうのが主流なんだよな、接着剤使わないっていうのが。
これ動く気可愛いんかなって思ったりもせんでもないんですけどまあちょっと気になる方はご予約を富士見模型さんでしてください。
これ買ってウサギの耳つけてスキちゃんの部屋に置いとく。
なんでウサギの耳つけるの？
スキちゃんの部屋はウサギばっかりでおるけん、なんか耳かなんかつけとかないと違和感あるんだね。
だってヤギもおるよ。
あ、ヤギもおか、うん、はい、以上空海 IT ニュース12月21日でした。それではエンディングに行きます。
フクロウもおるよ。
フクロウね、
フクロウ
発音おかしい
ぞ。フクロウ、あなたに言われたくないわ。何、あなたに言われたくないわ。あなたに言われた
くない。フクロウです。
あなたに言われたくない。犬とか、犬とか、椅子とか。
フクロウっておかしいじゃん。
犬、犬だもん。
犬だよ。
フクロウだもん。
フクロウおかしい。
あなた犬じゃん。おかしかろう。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ジミーちゃんが、10.12.2 に上げてから特別なことしてないけどバッテリーの残量表示出るよ、 バッテリーマークをクリックすればパーセント表示と非表示選べるんやけんど、選べるんやけど
はい、ありがとうございます。これ昨夜見つけたんで、あの返事しといたんですよ、
うん、
あのパーセント表示は出るんですけども、以前はあのあと何時間何分使えるよっていう表示が出てたのが、表示がなくなったっていうニュースだったんですよね。
あ、それ答えてあげたけ、そうなのねって書いてあるのか。
そうそうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。そして1404回が上がってケイちゃんが一番ですね。ケイちゃんが、ね、聞いてくれて、うちのは水道直結のサーバーなのでタダではないけど、
水道直結があるんだ、あんなでかいやつに。
だけど浄水するんだろ、水道直結ってことは。
そういうことだよな。へえ。
で、あともう一つ、目指すのはこれ、所得が低くても月々の支出を減らすことを目標に貯金するけど、貧乏とは言ってない。大変失礼いたしました
金持ちの法則だと、
支出を減らす方法。
うん、
年収1000万の貧乏人と年収500万の金持ち。何これ、こんな記事を読んでるのあの人
どうしたら金が貯まるかっていうのが書いてあるよ。固定費を減らしましょうって。
あ、携帯電話のプランや電気代の基本料金とか、車の、あーダメだ、車の維持費私ダメだ、
家賃保険各種ローン。
そうだよね、老後に向けてお金貯めとかにはね
はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
おバカさんが、配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。そしてケイちゃんが、酔いやすいスキタンが酔わなかったってことはカエルも大丈夫かも、よし次また抽選があれば申し込んでみて、当たってから PS4 とバイを買う、テレビは大丈夫。PS なんだっけ、 VR、
PSVR、 PS4 をまだこれから買おうってことかい。僕は PS4 を持ってるから PSVR を買おうとしてたのかと思ったら、そうじゃないんだ、
当たってからか、抽選があれば。バイオって何、
バイオってあのパソコンじゃないの、
いるのパソコンが。
元ソニー、今なんかバイオ株式会社に変わったでしょ。
うん、
だから Mac 以外に Windows パソコンも買うってことなんじゃない。
ほらリッチじゃん
はい、ありがとうございます。
まあ貧乏とは言ってないってことだよね。まあ、うん、いいねありがとうございます。文ちゃん、赤白が買えないから赤黒なのね、ひねりが効いてないなってことです車のことですね。
故障がございます、
すいません。まあね、あのあんまり考えんかったらよかったですね、
うん、はい、
すいません、まあ、もともと赤がいいんでそんなにざっくり変えるつもりもなかったんでね、ごめんなさいねはい、ありがとうございます。何これ、ゆうさんが江口小太郎さんに、今は出かけてませんがスムースエースのライブは2005年ぐらいまでは通ってました。あ、誰って言った人ですね昨日。
あ、
スムースエース
4人組のバンドかな、
外人さん、いや日本人、
日本人だと思うよこれ、
外人みたいな人がおるよ。っていうかなんかちょっとあの大きくするとぼやけて見えなくなっちゃうんですけど、
日本人だよ、
知る人ぞ知るあれなんだな
かな。はい、ありがとうございます。
すいませんね、物知らんで本当にはい、お散歩さんが、おはようございます、今朝はノームでお城も見えない、年に数回そんな朝があるけど今日は少しマシな方かな、寒さも控えめってことでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。やっぱ霧が出るとか出るんだね。
そうだね、
ゆうちゃんが1403回を聞いてくれて、初版の事情で1日遅れの聴取になってしまった。今週はこのまま行こうか。どうぞ。
あ、週末に調整できるってことね。
どうぞ。
はい、ありがとうございます。
で、江口小太郎さんがゆうさんに、なんとスム清掃してる人がいるとは、わらわら。私は2002年から追いかけているので、もしかしたらどこかの会場で会っていたかもしれませんね、ってことで。なんとスム清掃してる人がいるとは、ってことはそんなに有名じゃないってことかい。
僕は少なくとも知らなかった。
私も知らなかった。
はい、ありがとうございます。
てるちゃんがヤプーから完全にあかんやつが来たよ、さっさと変えておこう、ってことで。あ、これアメリカのやつじゃん。
ああ、アカウント流出のやつか。
ああ。
アメリカのアカウント持ってたってこと
ね。持ってんだね。それにびっくりだわ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イクラムさんが聞いてくれて、ピンクパールプラスブラックで送ったけど、ピンクと赤で近くてニアピンだったかな、ってことで。あのね、イクラムさん、気持ちはわかる。でもあのピンクパールはね、私にとってはちょっと薄いピンクだったんよ。あれが濃いピンクだったらピンクでもよかったけど、なんかね、薄い色が嫌なん、今濃い色がいい。
なるほど。
ありがとうございました、ご応募
ありがとうございます。
はい、いっちゃん、東京クリスマスマーケット2016、すきちゃん、ぜひ来てくださいね。みっちゃん、クリスマスマーケットでホットワインやホットビールを楽しめますよ。風よけスペースありますよ。あれ、すきちゃん来てたんですね。え、ワイン、ワイン、ワイン飲みすぎたかな。すきちゃんがいっぱい見えます。
すきちゃんが6匹もいるよ。
ルージュラか。
いや、なんでこんないっぱいルージュラがいるの。
気持ちが悪いんですけど。あの、いっちゃん、2016のクリスマスマーケットに行けれんでしょう、もう。今年の話だけ。
そうやね、ま。
来年行けたらいいな、みたいな。
来年招待して。
あの、着払いで。
航空券送って。
ねえねえ、誰もみたには送らん、送らん。あんなの、アップルウォッチ買うて、イヤポッツも予約して、ああ、そんな人には。私みたいな人、お下がりもらうような。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ドルビーさん、聞きましたってことで、デスクトップ型の Mac ですが、 8K 放送の準備が進んでいることから、これに対応できるモデルがリリースされるかもしれません。32インチ 8K レティナの iMac 欲しいけど、ハウマッチ笑ってことで。
はい、ありがとうございます。
8K ってケイちゃんが8人でしょ。
そう。
それは高いわ。
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃん、じゃんけんはそれぞれ3つずつぐらい出す順番を決めて送ってもらえばいいと思うので、決勝戦予想は丸山さんかな。いえいえ、丸山さんは負けたよ、昨日。あ、間違った、ゆうさんに1票ってことで、予想当てクイズが始まってしまいました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
イクラムさんが1404回を聞いてくれて、スキちゃんから PSVR 購入の背中を押し来た。そのうち買います。嫁の許可出たし。だって。
お
ぉ。みっさん、アップルウォッチおめでとう。おめです。あ、アップルウォッチおめです。ベルト交換は楽しいですね、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
私が押した背中。じゃあもう一押しするけ、月ちゃんとこにも送ってください。
これはあれなんだろうか、 PS4 はすでに手元にあるのかな。だといいんですけどね。
PS4 っていうのがないとできんの。
そうそうそうそう、 PS4 とつなぐための PSVR なんでね。
持ってんじゃない、もしかしたら。
持ってるかもね。
いいですね。
はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1403回拝聴、充実したカニ食べ放題と広島ツアーでしたね、羨ましい限りです。もう正月はいらなさそう。 クリスマスもあるね。
そうだよ。はい、ありがとうございます。いや、
ちょっと贅沢しすぎたって、うち今になってすごい後悔しています。あんた後悔してませんか？
食っちまったもん、後悔したってしょうがなかろ
う。そうですか。ありがとうございます。はい、ケイちゃんはお散歩さんに一票。優勝当てクイズね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ何も言わんよ。はい、それからジミーちゃん、大津市は今日一日中霧の都でした。わ、すごい。
これ夕方の写真もしかして、一日中ってことは。
だね。
一日霧が出てるってことはないな、出雲でも。朝霧ってのは、まあ今日もその状態だったけど。
一日霧ってすごいね。
はい、ありがとうございます。
あの広島の帰りも霧すごかったけどね。
三好の方も霧はよく出ますからね、中国山脈は。
三好通ってないよ、帰り。
ああ、三好通ってない。中国山脈はね、
あの中国山脈じゃなくて中国山地だよ、本当は。正式名称
中国山脈だよ。
いやいや、正式名称は中国山地ですよ。
誰が決めた？
小学校の時に習ったじゃん、中国山地って。
中国山脈。
ありがとうございます。伊達直人さんが iOS9 の頃から悩まされ続けたポッドキャストアプリが落ちる症状が iOS10 からの新機能の標準アプリを削除できるを利用して削除、再インストールで改善された。
はあ、そういう手があるか。うーん、は、他の皆さんもやってみたらいかがでしょうか。私もちょっとやってみようかな、これ。
すごい、なんか伊達直さんたまにこうやってツイートしてくれるけど、なんか常にこの話が多かった記憶があるんだけど。
うん、確かにな、
ね。うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミちゃんがケイちゃんに、ケイちゃんのアイコンをよく見たらミニケロカーかっこ乾電池仕様にみんな揃って乗せてもらってる。ケイちゃん、アレットさんありがとにゃー。で、どこ行くにゃってことで。ケイちゃんの、ああ、ケイちゃんのアイコンな。
ああ、車の上に電池が乗ってるじゃん。
あの、だっけ、それこそ、前に LINE の電話で何人かで話したときに、その、乾電池仕様かいうの、あの、おバカさんが乾電池仕様だって。乾電池仕様。バカ笑いした。あれでこれができたという。
そういうことだね。
すごいよな、でもこれ。あの、ケロループになってるもん。
うん。
天才アレットさんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
以上ですね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。昨日の車当てクイズの、続きなんですけれども、うん、あのお散歩さんとゆうさんにまた送ってねって言ったんですよね。
はい、
そしたらお散歩さんは夜中に寝る前に結果を聞くために最後だろうとそこだけ聞きました。うーん、もう一度グーでってことでグーできたんですよ。
うん、
でユウさんはね、なんともう3回分送ってくれました。
そう、あの誰かが3回分送ってもらったらっていうのをまさに聞いてたかのように
見たんかな。
見たんかな。
これ全部言っちゃいけん。あの、で、結局、ユウさんもグーだったんですよ、1回目が。
そうなんですよね。
で、あとね、2回目と3回目も書いてくれとても、ゆっくり読めそうになったけど、あと、お散歩さん、2回分とりあえず送ってください。
はい、ということで、まずは、あいこでしょになりましたね。
そうですね。あいこでしょですね。
うん。
はい。さあ、どっちでしょう。
どっちでしょう。
で、まあちょっとね、本当だったら明日発送できる状況にしたかったんですけど、まあこんな状況だ、出すし。
出すし。
あの、実は今ね、まあ今日ちょっと仕事の関係で、まあ佐川さんとかと話をする機会があったんですけど、
うん、
まああの、沖縄に行く荷物が、まあもちろん航空便なんですけど、
うん、
電話かかってきて、すいません。物流が多すぎて飛行機に乗らなかったんですよって電話かかってきたよ。荷物が。うん、で、次の、あの、後の便になるので、ちょっとお届けが遅くなりますっていう話で。
うん、
で、そしたら、 やっぱりその沖縄に限らずですよね。もう今クリスマスとお歳暮でもごった返しとって、だっけ中継所に行ってもそこで止まっとる荷物とか、
うん、
もうなんか営業所によっては荷物が溢れとるみたいな状況らしいですよ。
うん、
だっけ島根からだったら関東でも中1日で遅れるんですけど、その例えば今日21日で、通常だったら23日の指定 OK なんだけど、23日の指定かかっとるものは保証ができませんって言われました。
私も今日仕事の関係でトヨタへ書類を送るのを黒猫便で送ってもらったんですけど、総務課通して電話かかってきて、今週中に届かないかもしれないって言われましたよって言われたんでね、全国的に物流が滞ってますね。どうもクリスマス絡みで、
うん、多分ね、うん、今週の初めとかは全然そんな話なかったんよ、
うん、
だけどそれこそうちの子にもちゃんと24日じゃない25日指定でね、荷物送るんですけど、うん、だけど突然降って湧いたみたいに昨日ぐらいから、
うん、
わーって。だけどやっぱりその人ってさ、そのなんかこう応募しようとか思っとったり、そのキャンペーンとかがあって最終日にもうガーって駆け込みがあるじゃん。ギリギリまでね、なんか頼まずに寄ってみたいな人がおるけど、やっぱりクリスマスとかもギリになって動く。
そうだね。
だっけさ、うん、アマゾンなんかでもクリスマスギフトまだ間に合うみたいなメール来とるけど、本当かとかって思っちゃったりとかね。まあ今日まだ21日だけどまだ間に合うかもですけどね。
うん、
プライムだったら。
ああ、かもね。
だから、毎年この時期はそういう時期なんかなって思ったりしながら、まあ、結局、クリスマスプレゼントしますよって、車当てクイズも言っとったけど、まあ、ちょっと私が思いつきでじゃんけんしようみたいなことを言ったのもいけんかったんだけど、クリスマスには間に合わんかなって、もう、私はもう諦めた。
うん。
ので、まあ、優勝された方にも、一応、お蕎麦と一緒になんか物を送るみたいな、まあ、クリスマスプレゼントにはもうならんけね。
そうだね。
申し訳ないけどそういう感じで
年越し蕎麦は間に合うようにという
感じですよね。もちろんお蕎麦はちゃんとだ、うん、あれしますけね。
うん、はい、ということでお散歩さん、あと2回分のじゃんけんをとりあえず DM で送ってください。
はい
はい、
もういい？
いいよ。
以上。
あ、いや、いい、いい、オッケー、オッケー、いいよ。どうぞ。
え、なんか言いそうよ。なんか、間違えてたことをじゃん、言わんや、
テーゼ。あ、そうそう、今年の最後の配信のお話、昨日もちょっと、あれ、どうだったっけって言ってましたけども、私の勘違いで、空海 IT ニュースの今年の最後の配信は、来週月曜日の配信で、終わりという形になりますんで。
よかった。23日は出れんけ、
うん、
よかった。
最後の日出れますよ。
でも26日ね、私もう3つの収録休みだってけ、うん、もう仕事する気満々だったんですよね。あ、もうだけ26からずっと3日間、月火水はもう残業する気でおったんで、
うん、
まあちょっと忙しいかもで、途中参加かもしれませんけど、ご了承くださいませ。
はい。
以上、空海 IT ニュース。ゲシゲシゲシゲシ。日でした。お届けしたのは
アップルウォッチ42ミリボテルはでかいからなのか、えらいバッテリーの持ちがいいぞ、のみっさんと。
扱い心地はまだ何も言わないんですか？
使い心地はそんなに変わんないよ、
うん、
まあ、ただでかくなったから、仕事中に軍手するときにちょっと邪魔かなと思う、みっちゃんと。
昨日楽しみだった逃げ恥のドラマが終わってしまって、もうなんか何も楽しみがなくなった。すきちゃん、でも恋ダンスをマスターするぞ、でした。それではまた明日。三四
ただものだんだん。いつ披露すんの？
今度どっかでオフするときに、もうきっと恋ダンスも廃れた頃に。いや、でもなんかドラマの中でね、その同じ曲、うん、同じ 局のそのドラマの後のニュース2、3だったかな、うん、なんかドラマの中でニュース2、3に出とるみたいなシーンがあったらしくって、
うん、
でなんかそのどっか の山の方 その農家のじいちゃんばあちゃんが恋ダンスしとったりとか、で私、ま、毎回見とったけどこれ絶対覚えられんわと思ったけど、そのおばあちゃんとかが踊っとるの見て、いや私にもできるって思った。可愛いおばあちゃんとかがこうなんかぎこちなく踊っとるのがね、だけ私も頑張ろうと思って思っています。
はい、
みっさんにも踊らせます。さあどこでオフしようかな来年は。
Only ID news.